じゃあ、続きを話させていただきたいというふうに思います。今回のセミナーは、セミナーの人はいろんなことをいろいろ語っちゃうこともあるかもしれませんけども、今回はメインは一つだけです。ペイドの手紙に書いてある太陽とか地球破壊する日が来るってことですね。でこれはこれでやっぱり、セミナーもいろんな方法パターンあるかもしれませんけども、集中してみると喋ってる私自身も勉強になります。本当にそうですね。で先ほど言いましたように聖書を見てって分かったことは、キリストのね再臨ということとこの天地の晩鐘を滅びるってセットになってるんですね。だから終わりなんですね。それでもう世の全てのそういうことでこの世の終わりなんですね。なのでそういう意味で我々は、時代を悟り、正しく見ていきたいと思います。でこの続きを先ほどの続き見ていきます。7番、今のクリスチャンは人間中心な解釈を好み、その結果、終末の日の裁きを理解できないということですね。テモテの第2の手紙、4章3節というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、暇な願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に添えていくような時代になるからです。で、この天地が破壊されるとか天の万象が焼け付けるということを考えるときに、純粋にその教理のことを見ていくということもそうですけれども、それとともに我々がどういう教理の時代に住んでいるかとか、またはキリスト教の教理がかなり逸脱した時代に住んでいるとか住んでいないとか、そういうことも関係があるんだということを覚えておいてください。ですよね。いや同じことだってもで、そういう意味では残念ながらこの世ではこの世のトレンドに合わせるって結構大事かもしれないし、また KY になっちゃいけないってございますね。 KY 知ってますか？空気読めないっていうか時代のトレンドの伝えってことですかね。それはKY でいいんですよね。KY でいいんです。この世のね、この世がおかしければ、やっぱりそのトレンドに乗っていっちゃいけないんであります。で、この、先ほど今言いました、手元の手紙に書いてありますように、健全な教えに耳を貸そうとしない時代が来るって言ってます。パウルがかねてから言ってあるんです。だから、健全な教えに人気がなくなってくる時は来るっていうことですよね。聖書がかねてから言ってたことが、もうそんな話したくないってじゃあ来るってことになります。で、ペテロの手紙に書いてある天地万象が滅びる日っていうのは、2000年前から書いたことなんで、教会の中では書かれていたことであり、ある意味では常識だったというふうに思います。でも私はね、何度も言うんですけど、クリスチャン生活で40数年聞いてますけど、残念ながら聞いたことないんですよね。だから理解してないんですけど、でも多分私だけじゃないと思うんですね。でもそれっていうのは我々はね、生まれたのは20世紀だったり、やっぱりこれって世の終わりだってことを一つに理解してください。やっぱり健全な教えに耳を傾けようとしない時代に生まれてるんだって、そういう意味では良くも悪くも我々はハンデの時代に生きてるってことを覚えてください。だから波に逆らって進んでいく、あんまり船に乗ったことはありませんけども、ね、川がこう下っているところをね、登っていくって結構大変ですよね。手で漕いでいくってどうですか、もう行かないんじゃないですか。上に登っていくってね。でもで、そういう時代だってことです。だから、こういうことは言われないんです。でも、やっぱり、たとえ健全な教えに耳を傾けると、傾けないと、やはり書かれた通りの、通りに読めば来るので、我々はそのように御言葉を正しく理解しなければいけません。で、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分のたちのために寄せ集める。だから楽しいことを言ってくれる教師とかですね、あんまり耳に痛いことを言わないとかですね、何かって言って週末のことを言わない教師とか好まれるんですよ。で、私なんか自慢じゃないですけどね、牧師になるとですね、招聘っていうのはかかるらしいんですけどね、うちの教会で話してくださいとか、ここで講演会してください、伝道会してくださいって、自慢じゃないんですけども、 石戸も翔平かってことだね。頼んだお金払ってもお前だけ喋ってくれるなっていうか、ただでもいいと思ってるんですけど、あ、ないんですよ。だから、でもまあね、その話が下手とかで、魅力がないってことはあるかもしれませんけど、やっぱりでも、都合のいいことは言わないでしょうからね。やっぱりだから寄せ集めてくれないんですよ。で、やっぱりだから、ご指摘ではありますけど、やっぱり、日ごとの家庭は自分で稼いでからいけないんですけども、まあ、それはともかく、私のことはともかくですね。で、その後問題ですよ。真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。で結果はどういうことかっていうと、空想話に逸れていくってことです。で、だから、世の前のことに関しても、空想話が現実、実際に起きることと乖離した、実際に起きないような空想話がいろいろ出てくるぞっていうことを、前もってパウロは、テモテの手紙の中で予言してるんですよ。これどう思いますか、今時代の教会のいろんな脅威見て。実現してると思いますか、それともそう関係ないと思いますか。私の理解では、これ実現してると思います。残念ながら、別にね、お前はみんなおかしくて、レマンテが正しいとまで言わないけども、やっぱり、特に関南前系季節はそうですよね。私も初めて18か19ぐらい教会行き出して、関南前系が来ましたけどね。正直まだ若いって言うけど、やっぱり牧師さんが誠実な人だったんで、やっぱりそうだろうと思って信じるようにしましたけど、初めて聞いた時はやっぱりちょっと無理があるかなってね。教会全体は関南の前にみんな挙げられるって。終わったら降りてくるって。なんかちょっと無理が。なんかちょっと違和感ありましたよね。でも牧師さんは真面目ですよ。こう、信じないとこの教会いられないから、ね、他の人も信じてるようだしってことで、まあ妥協というとですけどね、こんなもんだろうと思って、その辺は深く考えずに、まあ積極的に、大賛成ってことじゃないけど、まあそうなのかなってみんなが反対してないんですなっていう感じだったんですけど、いつの間にか、何でも入り口に、まあ、本物のような風に、思わされてしまったんですけども、でもこれって今思うと全然空想話であるというふうに思います。で、あらゆる言葉に関して空想話が出てくるんです。だから我々は、でそして空想話のポイントは真理から耳を背けるんですよ。だから真理、あまりにも真理が厳しいので、そこから耳を背けない、聞きたくないんですよ。だから何度も言うんですけども、世の終わりに地球太陽が破壊されて天の晩鐘が焼け受けるって、これってまさに日本語でペテロの手紙書いてあるんですけども、真理なんで嫌なんですよ。耳を背けたいんですよ。だけどそうですよね。でね、嫌いなものをね残す人いますけどね、子供だってピーマンとか残しますと言いますけども、そんな感じですよね。ないものになっちゃってる感じなんですね。だからでもそのような時代に我々は住んでいるということを理解した上で終末の教理を理解していかなきゃいけません。そうじゃないと同じようなこの、過ちに入ってしまうわけであります。のでだから今のような時代は、においてあんまりその天地が焼け崩れるということを言われないからといっても、そういう時代なんだって、空想話にね、健全な人々が健全な話に耳を貸そうとしない時代、自分に都合のいいことを言ってもらおうって、そういう教師ばっかり集める時代なんだってことを理解すれば、ある意味で合点がいくんであります。なんでレムラントにしかそんなこと言われないかっていうと、そういう時代だからって思えば合点がいくんであります。そうなんですね。破れかぶみたいな教会ですからね。そういう意味ではそうなんであります。で、それは基本ですよね。だでもまあ、大事なことはやっぱり真理ですよね。8番目、多くのクリスチャンは、アメリカ以来のインチキ教義に惑わされ、この地球破壊の日がいつであるかわからないということですね。ダニエル書7章25節。彼は意図高き方に逆らうことを吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねる。まあ、彼ってこれはアメリカの国のことだと思うんですけども、で、一時と二時と半時ってこれは三年半のことですよね。で、これは三年半の観覧時代ですよ。で、それとともに、まあ、その時は正しい生徒たち滅ぼし尽くそうって迫害あるんですけども、 その時このアメリカがする一つの問題行動は、時と法則を変えようとするっていうことであります。で、時っていうのは、まあ文字通り時ですね。法則ってちょっとなんか訳は良くないんですよ。これ立法という意味合いなんですよ。だから御言葉とか立法とか教えを変えるってことですよね。で、それとともに時を変えるっていうふうに書いてあることに注目をしてください。これはそのように書いてあったらやっぱりそうなんですよ。だからアメリカ由来のインチキの教理の一つの特徴っていうのは、クリスチャンがそれを信じるときに時を間違えちゃうってことです。本当は始末の時なのになんかまだ先だと思えちゃって、それがそういった距離の一つの特徴であります。ね、時を変えられちゃったらたまったもんじゃないですよね。朝6時半に起きなきゃいけないのにですね。6時半にね、なって、ね、ビーンってな、なったつもりでふっと時計見たら、ああ、なんだ、まだ5時半じゃないかとかね。時間変えられちゃったりすると。実際6時半なのにもう出なきゃいけない時間なんですね。遅刻してしまいますけども、そういう意味でそういうインチキが来るというふうに前もってダニエル書で予言されているということを覚えてください。だから油断、時に関しての油断が出てくるということです。で、多くの週末のインチキの距離っていうのはそういうところにフォーカスしてます。フォーカスって全英語出ますけど、難しくないですよね。そういうところに、何か力点が置かれているってことですよね。インチキの距離って。だから、千年王国はまさにそうですよね。千年も余裕あるじゃんとかね。まだまだ大丈夫とかですね。または、エルサレムに第三神殿が建つというのもそういうインチキだと思います。まあ、第三神殿もね、どこじゃない。またエルサレムにはね、その神殿が建つところに未だにイスラム教の寺院があるから、あれ壊れるまであと50年あるでしょうね。そこからまたちょっとね、神殿建てまた50年いるでしょう。で、それがまた破壊されるってまた50年。だいたい150年大丈夫だから、俺の寿命の間大丈夫だとか、そう言って、時を変えるんですよ。で、そういうふうに間違えちゃうんですよ。で、そういうふうに、でも、前もって、しかし、このことに関しては、神からの警告が来てるってことを覚えてください。そういう意味では、騙された人も自己責任なんですよ。言ったこっちゃないっていう感じですね。だからどうぞ、よくよく気をつけて、時を間違えることがないように見ていきたいというふうに思います。で、9番、すべての音に始めがあり終わりがある。今、この時代も永遠に続くものではない。また、福音書24章3章。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが書館に妹に来て行って、お話しください。いつそのようなことが起こるんでしょう。あなたが来られるときは、世の終わりにはどんな、前兆があるんでしょう。ってこと、世の終わりのことを弟子たちは主は語り、また弟子たちは聞きました。で、世の終わりです。さっきも言いましたように、やっぱりこの世に終わりが来るっていうのが聖書的に健全な教えなんですよ。で、終わりの時の終わり方ってペテロの手紙にはっきり書いてある。天地が焼け崩れるんですよ。だからそのことを理解しなければ最も大事なポイントをやっぱり理解できないという、要は終わるんです。この世は終わり、そして終わる、終わるときにやっぱりこの世のね、舞台であった太陽も地球もね、やっぱりな、地も皆破壊されてしまうというのが一つ大事なことであります。で、10番、アメリカは謎を解く王であり、終末に関する謎を解き、その上でインチキ教理を流布させる。ダニエル書8章23節。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、一人の王が起こるでしょう。その顔は盲惑で、彼は謎を解きって書いてあるんですね。だから、まあ、この王っていうのは、まあ、アメリカの国の王だというふうに私理解しますけども、世の場合ね。でも、その時に、彼は謎を解くっていうふうに書いてあるんですね。この謎っていうのは、ダニエル自身が謎を解いたり、知恵があったりするんですけども、その謎と全く同じ言葉なんですよ。言わんとしていることは何かっていうと、このアメリカの一つの、特徴っていうのは、あらゆる終末のことをはじめ、聖書をいろんな真理とか謎って理解するんですよ。でも理解してそれを我々に優しく分かるように教えてくるっていうんじゃなくて、やっぱりアメリカ自白な獣国ですから、わざわざ聖書は右の方行ってるって理解したら、わざわざ左って言うんですよね。蛇みたいなもんですね、エデンの園でね。その実を取って食べたら死ぬんですよ。それは蛇のサタンも知ってるんですよ。でもアダムとイブを憎んでるから、なんとか出そうとね、 光明を食べて、あなたは決して死にませんと言ってるんですよ。で、言い方がすごいリアルなんで、エヴァすっかり信じちゃった。もう食べる気満々ですから、見るによく食べるによく、賢かなんとですね、ふさわしいですからね。もう、っていう感じですね。で、松本さんに違いました。で、やっぱり同じような、この、やっぱり島里の理解っていうのは、まあ我々の理解では、やっぱり永遠の命に処刑するんで、やっぱりこうやって因子が来ます。ので、千年王国だとか、神南永久結成のヨーロッパ獣の国説などは、アメリカ以来の惑わしの教えである。この教えに惑わされる人々は差し迫っている太陽、地球、破滅の破壊の日を悟らないっていうことであります。だから、いろいろ、謎を解くんだけども、でも、その上でわざと惑わされるように、本当の真理から遠ざけるような方向にいろんなことを書いている。で、アメリカ、イランのいろんな本が終末の教理の、基本になっています。で、ね、そうですね、我々の時は、ハル・リンゼって人はずっと有名でした。地球最後の日とかね、何千万部と売れたりしてさ。で、最近では、レフト・ビハインドですね、これも何千万部と売れますよね。日本でもね、いろいろ訳は出てますけど。これ、もう一貫して同じですよ。アメリカ、イランのインチキの恐竜ってですね、神田前経験説をやった煽ったですね。レフトビハインド自体が、という言葉自体がそうです。神田前経験説に立った言葉ですよ。これ取り残されたって意味ですかね。神田前経験があったけども、我々取り残されちゃったって、そういう意味ですよね。で、そうやって小説時代で、インチキが砕いています。でもそういう国なんです、アメリカってですね。でも、それに惑わされてはいけません。だから、蛇に、アダムもイブも、エデンの園に来る、蛇の偽りをくぐり抜けて、そして命の木に至るべきだった。そしたら彼らは永遠の命を得るんです。神様は言いました。その木を食べて永遠に生きることはない。要するに、だから永遠の命、その木の実さえ食べてれば、蛇の惑わしに入らなきゃ彼らは永遠の命をゲットできたんですよ。でも、惑わされてしまって永遠の命を失いました。同じように、蛇のようにアメリカは、あらゆる惑わせをかけてる。これに引っかかっている人は、単に距離を間違えたとか、悪い点数を取るっていう問題じゃなくて、やっぱり永遠の命の問題だっていうことはですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。11番。アメリカは終末の獣の国であり、アメリカ主導で終末の惑わし、クリスチャンの廃棄を進む。アメリカは同性愛の罪を指摘するクリスチャンが逮捕されたり、外で公に福音を語る牧師が逮捕されたりしている。かねてから暗号で予言されているロムニーが大統領になれば、この動きはさらに加速されると思われるということですね。私も私の家内もね、インターネットで YouTube ってあるんですけど、それは紹介してくれるクリスチャンのサイトがあって、で、見たんですけどね。で、見た内容は衝撃的でありました。それは皆さん見ましたかね、見てないか見てほしいんですけども、アメリカでクリスチャンの牧師さんたちが、路上で街頭で、ロボ粘土したんですよ。で、なんかスーパーかなんかの前で並んでる人に向かって牧師さんが聖書を片手にメッセージ喋ったんですよ。別に武器も何もマシンガンも何も持ってないでしょ。で、しばらくしたらどうなったかというとパトカーに乗った警官が来たんですよ。でもっていきなりその牧師さん聖書を踏んだぐらいとして後ろに手錠を縛られて、でパトカーに乗っけられて倒されちゃった。もう一人の人も後で倒されちゃったわけです。二人ぐらいいたんですけど、何の罪か、なんかそういう法律があるらしい、アメリカでは。なんとかあるらしいですね。なんだか忘れちゃいましたけども、いろいろへりくつあるわけですよね。で、本当に逮捕されてみると、ちょっと衝撃でしたよね。本当なんだって。日本もそこまで行ってませんからね、仏教っ子ですけども。だから、本当に私が言ってる通りだなと思いました。本当に獣の国最先端だなと思いました。そんな感じであります。だから、で、そこまでされたら、だんだんやっぱりクリスチャン、皆さんどうですか？そういう国で、そういう牧師見たらアメリカでやりますか？聖書からで。逮捕が勝つか。ちょっとやりづらいですよね。私やると言われ、やるともやらないとも言わないですけど、本当に神様やれてればやるかもしれませんけども、まだそれで逮捕されるのが、動くかどうかわかんないんで、それはわかんないですけど、でも、やっぱり躊躇しますよね、正直ね。でそうやってどんどん法律で正しいことができないような時代になってきたんです。アメリカはそうですね。そうなってきております。だからこれって、で、しかも、ロムニーが大統領になる可能性が半分ぐらいありますね。で、今、共和党の候補者ですかね。大統領候補でトップですから。 オバマに彼は晴れて大統領ですけども、まあ、それはともかく、でそうなった時やっぱりちょっとクリスチャンにとって問題のような時になってくるかなというふうに思ってます。何かっていうと彼はモルモン教徒ですね。だからモルモン教徒も正しいキリスト教徒だっていう方向に大統領ですかがなればね、変えていくっていう気がします。そしてあらゆる距離とかね、教えがぐっと曲げられて、この解釈だけダメだっていう可能性があるんです。だからこれって災いなんですよ、アメリカに対してね。でそういう災いがこれからアメリカにもし許されるとするならば、やっぱりそれって何かっていうと、故なくして災いって来ないんですよ。やっぱりその国にふさわしい人が大統領になるんですよ。やっぱりアメリカは神の前に獣の意味をしており、でアメリカのクリスチャンはやっぱり、まあ、個々にはね素晴らしいクリスチャンがいるかもしれないけども、みんなやっぱり偽善的な意味をしているんで、それにふさわしいような獣的な人がずっと大統領になっていく、そういう道に入りつつあります。でそれはまたしかしアメリカは世界の最新国なんで、世界中のクリスチャンにいずれ影響するようになると思います。で12番、この後アメリカ主導で全世界のクリスチャンへのよりわけ流行化しが起きる、ヨハネの黙示録3章10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ろう。その揺り動かしの中で多くのクリスチャンがキリストのことを裏切り廃墟に陥る。これ書いてますよね。全世界に来ようとしている試練の時、だから全世界の中に当然日本もアメリカも、また韓国も入りますので、日本だから大丈夫ってことじゃないですよ、全世界って書いてあるんですかね。だからこう書いてあるとやっぱりこうなんですよ。だから試練が来るんですよ。だからアメリカのね、さっきの牧師さんもね、牧師が逮捕されたアメリカのクリスチャンって試練ですよね。ああどうしようか、ロボデンドすべきだけども逮捕されたらどうしようとかね、試練に入ってますね。で同じようないろいろこう揺り動かしが来るんですよ。それを通して揺り動かされる時が来るんですよ。それがまさに三段の観念じゃないんですけども、その時に一つ知らなきゃいけないことは、我々は正しく守っているなら試練の時にあなたを守ろうということであります。これは多くのクリスチャンが観覧前を言っている、その意図的に曲解する人々は観覧から上げられるから守ろうというわけで、それってもうほとんどもう意味不明のなんかインチキな解釈であるというふうに思います。まあ、こんな例がいいかどうか分かんないですけどね。彼女のいない男性に彼女ができたとするではありませんか。でどこにも離れたくない、くとこにも離れたくないと、で電車の中でも一緒にいたいと、で満員電車だからうちの可愛い彼女に触る人がいては困るって、だから両手でかばってたりとかですね、そういう時は満員電車の中でもあなたを守ろうってことになりますよね。何言ってるか分かりますでその時その彼女は2階のベッドに上がって寝てるって言ったら、もう、2階、それで守るという意味不明ですよね。電車なんか乗ってるってことは前提ですよね。だから守りますよね。と同じように、我々が、観覧前吸血鬼の人が言うように、観覧の前に上げられたら守れない必要ないんですよ。だってもう観覧上げられてますからね。それって全然もう、意味不明なんですよ。だけど、もう頭が、観覧して会いたくない、観覧前経験する絶対正しいっていう人にはもう通じないんですよ。で皆様はそうであってはいけません。聖書のことを曲げてまでもそういう距離に捉えてしまってはいけないんです。それってもう全然ねじ曲げてますからね。13番、不法の人はクリスチャンをターゲットにしており、クリスチャンを廃墟させるために活動する。テサロニケの手紙第2の2章3節。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、法の人、すなわち滅びの子を洗わなければ、死の日は来ないからです。彼は全て神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、そのように自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。わざわざ廃墟という言葉が書かれているので、その日多くのクリスチャンがキリストに背を向け、離れていくことが予想される。その日多くのクリスチャンが反キリスト不法の人が来るとき、天に上げられるのではなく逆に皆こぞって廃墟するのである。それが聖書の語っていることであるって言って、やっぱ当たり前にそのままのことを書いてるんですけども、でもこれも今のクリスチャンに 耳をあんまり傾けない言葉なんですよ。でも皆さんの聖書の言葉も廃墟って書いてますね。廃墟ってキリストにますます従うって言葉じゃないですよね。そういった日本語の問題ですからね。廃墟の廃は背くですからね。教えに背いて、キリストの教えに背いてるんですよ。これって小学生でも多分わかると思うんですけど、どうですかね。小学生でもね、入学試験にこんな、入学、小学校はともかく、中学校入学試験とかね、こんなね、書いたら、みんな楽々、有名小学校、有名中学校でみんな楽々パスしてしまいます。廃墟の意味は飛びようとかね。そうですよ。だから、でも、何が何でも生意気結節という人はこういう言葉を無視してしまいます。でも我々はそうだったらいけないんですよ。で、廃墟が起きるっていうのは聖書の語っている真理です。ので、我々は聖書に基づいて見ていかなきゃいけません。それいろいろ言う人いますよ。神棚の上げられとか、教会栄華されとかね。でも、廃墟されって、でもこれはっきり言って、その意味で廃墟って書いてあるんですよ。まだ廃墟を受けてくるんで、我々が理解していかなきゃ覚悟しなきゃいけないっていうのは、我々がどういう教会に通っていようと、日記であろうとですね、福音派であろうとですね、ペンテコステであろうと、総じて教会という教会はみんな廃墟に行くんだということを覚えてください。だから、皆さんがそのトレンドに合わせていくならば、同じように惑わされていく可能性があるんですよ。でそんなもんなんだっていうふうに見ていかなきゃいけません。どっかで見切りをつけなきゃいけません。まあ、言い方いいか悪いかとかあるんですけども。イエス様の時にキリストに従った住人としてもそうですよ。彼らは脅かしを受けたわけですよ。イエスをキリストであると信じる者は街道から追い出されるって。今では教会から追い出されます。そういう時皆さんどうしますか。キリストを通るのか、とも教会が命って通るのか。で選択が来るんですよ。その時にやっぱりね、その当時のユダヤ人たちもまた律法者パリサイ人も廃墟しておりましたので、住人たちは廃墟の彼らに従うよりは街道を出される方を選んだんですよ。で正しかったんですよ。で我々は何でも教会だろうと進めるのがレムナントの教えではありませんけども、しかしどっちが大事か、またどこに視点を置くかという時に聖書の言葉に視点を置いて教会の教えに従っていくとそれは違うんです。で特にローマカトリックそうですよ。教会が全てみたいなんですね。教会の教えがもう何でもナンバーワンってことですね。だから場合によっては教会は聖書のことが違うことを言うと教会の方を取るんです。本当ですよ。ローマ法だからそれを根拠にとんでもないこと言ってるんですよ。地獄はないとか言って、地獄ってね、ラゾロと金持ちの話ちゃんと出てくるじゃありませんかね。でもそういうこと平気で言って、だからそれってちょっと視点がおかしいんですよ。でまあ何やともあれ廃墟という時が来るっていうのが正しいことであります。ので、やっぱり言い訳は聞かないんです。やっぱり自分の NNS って自分で守るしかないんですよ。だから、たとえどんだけ惑わしの時代に生きていようといまいと、やっぱり我々はそれぞれ、神の前に、言い訳なしにやっぱり裁かれていきますので、なぜなら御言葉はみんなありますからね。皆さんの、それだけいろいろなんか書き換えられてですね、改ざんされて、そういうのを買ってきてませんよね。大丈夫ですよ。同じ聖書です。だから、そういう意味合いではやっぱり、同じようにやっぱり、感情が立ちますので、自分で見ていかなきゃいけないということがあります。14番、まあ、その日多くのクリスチャンを惑わすため、偽りの教理、偽りの霊の働きが許される。それは、毒味クリスチャンをより分け、正しいわずから良い麦を残すためである。テサロニケの手紙第2の2章9節です。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それへ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。この偽りの力はキリスト教会の世に送り込まれており、多くの人はすでにその惑わしの下にある。あの色の白い偽ユダヤ人が本物の聖部族、五色人種へ見えることはすでにその目が惑わされているからであり、彼らが始末の日に感心するなどというフォロー話が本物に聞こえるのは、すでに悪の欺きに惑わされているからである。神田前教育建設のヨタ話も同じである。このような嘘が本物に見えるその理由は、なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。の言葉の通り、彼らはそもそも偽りが大好きだからである。彼らの目には聖書が明白に語っている数末の日の地球太陽破壊の日が見えないということですね。だから、いろいろ惑わしの、の中に入っているので、 この初めのことにも出ますけども、あの天地の晩鐘が焼け崩れるって日って見えないんですよ。だから偽りの根が深いんですよ。間違えてるのはそのペテロの手紙のその箇所だけじゃないんですよ。でこの今のテサロニケの手紙の怖いところは、あのあまりにもその時代のクリスチャンとか神の民が真理からもう顔を背けているので、神様は愛想を尽かして逆にそういうのを助長するようにですね、あの惑わす力まで送り込まれて書いてあるんですよ。この11節見てください。それへ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますって。これってね、落ちそうになっている人、後ろがバーンと背中を押すようなもんですね。転んで前に落ちるっていう時ですね。後ろがバーンと押されて怒っちゃう。ひどいですよ。でも神様はそういうことするって書いてあるんですよ。ひどい神様だと思いますけども、思わないでもないんだけど、でもこれって神様は愛想を尽かしてるんですね。そういう時代に我々は来てるっていうことを真面目に考えてください。もう愛想を尽かしてですね、あの、そういうことさえ許されちゃいきたいんですよ。だから、今の時代に、正しく真理に歩むって難しいんですよ。神がそういう偽りさえ許される時代に我々生きてるんです、明らかに。だから、荒れる常識は通用しない時代に生きていると私は思っております。今までキリスト教会の常識は通用しないと思ってるんですね。こういう特殊な時代になったらですね。だから、不法の人の到来、サタンの働きによるから、あらゆる偽りの力、印不思議って、印と不思議ってこういうことを書いてる方が一つ有名になった時ありますよ。それは聖霊の第三代のピーター・ワグラムがね、現代における聖霊、印と不思議とかいろいろね、そういうことで一時、わーっと有名になった時があるんですよ。だから私はああいうトンゾーカ・ペンサコーラとか聖霊の第三代って、これ神の霊じゃないと思ってますけども、結構それに引っかかっちゃってる、ペンテコス系の人もいっぱいいますよ。でもそれって神様は許してるんですよ。だから、見分けつきにくいんですよ。私も騙されてベニヒンの集会行ってしまったことありましたけどね。早く行ってね、一番前の席行ってね、恵み受けようと思ったんですけどね、なんだかんだ遅れてしまったんですよ。ずーっとベニヒンから離れて遠い国技館のね、2階か3階のずーっと遠いあの席になったんですけどね。でも神様はあれ見ました、それは。悪霊のね、影響を受けないでよかったんですけども。でも、だからそういう意味で、クリスチャンが結構惑わされやすいこと許されてる時代なんですよ。キリスト教会のど真ん中で変な悪霊暮らす人が出てくるんです。で、それは神が許してるんですよ。また滅びる人たちに対してあらゆる悪の欺きが行われます。だから、例えばね、エルサレムで第三神殿が出るような計画があるっていうんですよ。これはだから、そういうインチキのレクトベアンドとか、ああいう教理を後押ししてますよね。これって私の理解では、偽りを信じるように惑わす力とかね、またあらゆる悪の欺きだというふうに思います。というふうに思います。で、だから、仲介者もどんどんどんどん変なことを言ったりですね。欺きなんです。だから、引っかかる人出てくるんですよ。で、それは何かって言って、真理への愛を受け入れないって、だから、真理に立つつもりがないんですよ。だから、ね、私の前の教会で言いましたよ。牧師やってんですよね、その人はね。こういうこと言ってましたよ。なんかそういう週末の話になった時ね、彼の本音が一言出ましたよ。何が何でも観覧前経験説って言ったんですよね。何が何でも、もう深く受ける身に聞く意味ないって。で私は観覧合わないのはこの説しかないから、観覧合わないっていう彼の、そういうもう自分の願いだけが優先ですよね。どう思いますか？そうしか聞こえませんよね。神様の真理だったら、どっちでもね、どの真理の教えでも、ね、どの説でも信じますっていうんじゃないですよね。もう、だから、そういう人は、そういう人こそ、この真理への愛を受け入れないから、あらゆる悪の欺き引っかかるんですよ。欲が絡んでね、引っかかっちゃうんですよ。でそういう時代なんですよ。そしてまた、で、極めつきはこの十二節で書いてある、それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれたんです。だから、こういう偽りの距離とかレフトビハインドの、弊害って恐ろしいですよ。その先は永遠の滅びだというふうに私理解しています。それは、そういうふうに聖書に書いてあるからです。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれた神の裁きですよ。で、これって火の池の裁きだったりしますよ。恐ろしい時代に我々は住んでるんですよ。だから、 繰り返して繰り返していますけれども、終末の教理を正しく理解するかどうかで、やっぱりこれって永遠の命に関係すると思います。大げさに言ってるんじゃなくて、やっぱり聖書は語っているというふうに思います。で神様はもうそういう意味では、腹を決めてる時代に我々いるんですよ。我々全然悟ってないんですよ。で、また神に対しても正しく理解してないんですよ。神愛だって散々聞いてきておりませんか、皆さん。だから、理解できてないんですよ。でも、やっぱり、明らかにやっぱり、御言葉がこう書いてありますよね。やっぱり神様はそういうことを、ある意味では、もうそういうことを起きる時代に来ているというふうに思います。で、15番、判決と統治の日は近づいており、廃墟の日は近づいているが、多くのクリスチャンはこのことに関して盲目である。ルカの福音書19章41節、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて言われた。お前はもしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。ええと、お前の敵がお前に対して竜を築き、周りを取り巻き、四方から攻め伏せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石もお金石の上に、積まれたままで残さない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったから。上記の箇所に記載されているように、その日、かつての日、神のために対してその都の破壊の日が近づいているのだが、民は何一つ見ず盲目だった。終末の日のこのにもこの日の期は繰り返されており、新約のクリスチャンは盲目となり、これから来たらんとする反キリストによる教会巡礼の日を見るクリスチャンはいないということですね。かつての日にエルサレムがね、蹂躙されて、そして竜を築き、子供たちを地に叩きつけるって書いてあるんですけど、これは実際にローマによってエルサレムが攻撃されて起きたんですけど、これって型であり、また例えなんです。エルサレムは今の教会とかね、教団とか例えだと思うんですけども、それを敵によってね、崩されてしまって、だからキリスト教の外書きが崩されて、教理も何もね、崩されてしまってで来るっていうことを例えだと思うんですけども、でもそれ見ないんですよ。そういうある意味では聖書の中で語られていることなんですけども、だから、学校の優等生みたいに、新学校とか教会で言われるところを鵜呑みにして、そして窓越しに入っていくんですよ。でもそういう時代になった時ならば、やっぱり我々は理解しなきゃいけないんですよ。やっぱり敵がこういろいろ旧約教会だからいろんなことを画策してる時代ならば、やっぱりおかしな時代も大いにあるってことを前提見ないと、そういう教理平気で掴んでしまいますので、理解しなければいけません。で、16番、アメリカ主導でクリスチャンは反キリストと契約を結ぶ一周七年がある。ダニエル書9章27節。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物等をやめさせる。争い向けい者が翼にやられる。翼ってのは神殿って訳されてます。神殿だと思うんですけど、ついで定められた絶滅が争う者の上に降りかかるって書いてあるんですね。これ一週の間多くの者と固い契約を結ぶって言ってるんですけども、このことですけど、この契約とは以下のアブラハムのと神との契約と同じ言葉で、神と人との永遠の契約に、反するじゃない、関するもので反するじゃない、関するものであります。創世記17章2節。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。で、これはアブラハムと神との契約を結びましたけど、それと同じようにクリスチャンとキリストとの間に、結ばれた契約に関してですけども、それと留意したように、反キリストと契約を結ぶ一周が起きるということですね。で、このことなんですけども、この一周の契約って、いろんな人がですね、私から言わすと惑わされて、これってエルサレム、だからイスラエルだから7年の中東平和、和平条約を結ぶって言ってる人多いんですよ。なんでそんな間違えちゃうかと思うんですけど、この契約って言葉はもう、検索してみれば分かる。ほとんどその神と神との民の間を語ってるんです。で、もうちょっと、このことをですね、分からしく見たいと思うんですけど、聖書がない。聖書を見てみたいと思うんですけども、聖書のダニエル書の中に、契約の意味合いみたいんですけども、ダニエル書の11章28節見てください。そしたらもうちょっとこの契約の意味合いが分かると思います。それをインチキに引っかかってはいけません。私からインチキと言われたら怒る人もいるかもしれませんけども、和平条約では決してありません。聖書を普通に読んでいけば分かることなんですけども、ダニエル書の11章28節。 読みます。ダニエル書11章28節です。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、この彼の頃は聖なる契約を適して欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。これ書いてる聖なる契約と同じことなんですね。この聖なる契約って何かって言うと、後で読めばわかるんですけども、要するにこの当時のユダヤ人とかね、が神と結んでる聖なる契約のことを言ってるんです。だから、7年の契約もそうです。その後を見てば、もっと見ればもっとわかります。29節、定めの時になって彼は再び南へ攻めていくが、このぬだめは初めの時のようではない。キテムの船が彼に立ち向かっていくので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に切り立ち、欲しいままに振る。彼は帰っていって、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。これもだからユダヤ人の中で、神との契約を捨てたものですよね。で、30節、彼の軍隊立ち会い、聖城と砦を汚し、ジョークの下げ物を取り除き、争いべきものを据えるって。だから、これ何とか言う、何とかエピファネスとか言う人のことなんですけども、ここでも、聖女と砦を汚すって書いてあるように、ジョークの話をすると、これ、判決をやることと同じですよね。これだから神殿に関わったり、神のために関することなんですよ。で、32節、彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが、なんとか自分の神を知る者たちは固くたってことをから。だから、契約を起こすって神との契約を犯すものですよ。で、神を知る者たち。だから、この説を見てもわかるように、普通に自然に読んでいくならば、聖書は契約に関して神との契約のことを言っているんですよ。でも、今の時代はインチキが広がっている時代であり、神がそういう真理に高く立たない人が騙されることを許している時代なんですよ。だから、一周の契約っていうとね、イスラエルの7年の契約や、そういうのを読んで、6人聖書を読んでないから、ね、そんなこと言うと怒るかもしれませんけども、すぐにコロッて引っかかるんですよ。それってまずいですよ。ほとんど聖書の常識で契約に関して聖書がどういうふうに頻繁に使っているかって読に読んでないんですよ。だからコロッて引っかかるんですよ。でもってイスラエルがね、そんなことしてひどい目に遭って我々クリスチャンを上に上げているか問題ないか、このことは特に気にする必要なしってことになりますよね。で引っかかるんですよ。だからどうぞ皆さんはせっかくセミナーに来たんで、そういうインチキに引っかかってはいけない。この試練の契約、一周の契約は明らかにクリスチャンと反キリストの契約であり、これを結んだ人って永遠の神との永遠の契約が破棄されるんですよ。だから永遠のうち失うってことになるんですよ。だから全然他人事じゃないんですよ。で、17番、反キリストと、契約を結ぶ者は永遠の刑罰を受ける。また第二の見つかりが過ぎてやってきて、大部分は倒れた激しい右から吹き起こすその貧困の武道士を全ての国々のために飲ませたもの。また第三の別の見つかりも彼らに過ぎてやってきて大いに言った。もし誰でも獣とその像を拝み自分の額か手かに刻印を受けるなら、そういうようなものは神の怒りの杯に望むものなしに備えた神の怒りの武道士を飲む。また聖なる見つかりたちと子羊との前で死という用途で苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休めない。神の夢知らぬままにイエスに対する信仰を持ち続ける聖たちの忍耐をここに挙げている。だから、まあ契約のところに戻りますけども、なんで反キリストとは契約を結ばせるかというと、その目的はサタンの目的がはっきりしており、永遠の命をすでに得ているクリスチャンに対して別の契約を結ばせて、そして永遠の命を失わさせようとするということであります。そこにサタンの大きな目的があるんです。で、またそれってダビオンとかブドウ酒って書いてある、霊的なことと関係あるんです。だから霊を受けることがね、で、また他の箇所の契約に関して一箇所読んでほしい箇所はですね、第一コリントの11章25節なんですけども、食べてる聖書を読んで教師ですけど、まあこれも開いた方がいいでしょう。第一コリント11章25節、契約に関して理解していただきたいんですけども、読みます。夕食の杯も同じようにして言われました。この杯は、私の地による新しい契約です。これを行うために私を覚えてこれを行いなさい。 弥彦人11章25です。これは生産式の時にたびたび呼ばれるところです。で、この地は関して、これは、新しい契約だと。で、地ってこれ皆さんのね、教会では葡萄酒が象徴してますね。葡萄酒ってこれ霊的なことを象徴するんですよね。なぜならペンテコステの日にもね、聖霊が下った時があれは新しい葡萄酒に酔ってるなんとかなんとかっていうように聖霊のことを例えています。だから何を言いたいのかというと、霊的なことを葡萄酒は聖霊を例えて言います。霊的なことを象徴してますけども、霊を受けるってことは契約をするってことなんですよ。だから契約って書いてあるんです。新しい私の血の契約、新しい契約って書いてある。だから、うん、皆さんが聖霊を受けている時にはこれは神との契約が成立と言います。しかし皆さんが聖霊の第三の涙とかトルトコペンサコーラとか悪霊の霊を受けちゃうとき、それは悪霊の葡萄酒を別にその生産式に加わらなくたって出席しなくたって、それは葡萄酒を受けて霊を受けてるんです。それって悪霊と契約を結ぶことになっちゃうんです。それって永遠の契約が破棄されちゃうことなんですよ。でこれって非常に危険なことなんです。だからその右手かね、その額か右手に国民を受ける云々って書いてあるんですけど、その右手で非常に食い合わせて取り合わせて、これって暗視の組み合わせなんです。だから霊的なことに関係してるんですよ。ではどうぞ悪霊の契約書にサインしないからって言って、大丈夫なんじゃなくて、そういう意味があるってことを覚えてください。そして次18番、今のクリスチャンはアメリカ由来のインチキ教理で洗脳され、神の裁きを理解することができる。したがって聖書と全く正反対の終末教理、観覧前経験説などを鵜呑みにしている。ルカの福音書、10章42節、だが忌まわしいものだよ、ファリサイ人、あなた方は発火運行、あらゆる野菜などの10分の1を納めているが、公義と神への愛とはなおざりにしています。これこそ実行しなければならないことがある。しかし、ただし他の方もなおざりにしてはいけません。公義とは裁きのことである。公義ってね、日本語ではほとんど分からない言葉なんですけど、これは英語ではジャッジメント、裁きのことを言っています。裁きのことであり、イエスは神の裁きを語らない裁き者と出席した。今にたの愛教の事前牧師たちも同じであり、彼らは明確に記載された終末の日のクリスチャンへの神からの裁きを決して語ろうとしない。イエス様の時代には公義と神への愛って名前にされていました。神によって愛されるということは言われたけども、神を愛しましょうということは名前にされていたんです。今の時代もそうです。イエス様の時代もそうですよね。抗議というか裁きは言いませんよね。レマントぐらいですよね、セミナーね。で、神からいかに愛されるかってことでいかに言ってますね。世界で唯一の決めとかね、神はどこまでもあなたを愛してますとか言ってるんですけど、で、神を愛してそのために従って祈りを続けて働きしましょうってあんまり言われないんですね。だからこれってそういう時代なんですよ。でもそれであるがために、我々はこの時代のイエス様の時代の牧師とか教師も勘違いしてり、違う道を歩んでて、今の時代の教師たちもやっぱり同じような間違いをしてるってことを覚えてください。皆さんはそういうある意味でハンデのある教会の中を歩んでるんです。レベルだけは正しいとは言いませんけども、そのことが一つポイントに塗っていかないと、どうしても歪んでしまうということをどうぞ覚えてください。19番、偽りの教理の特徴。偽言者の特徴は皆に喜ばれる教理を語るものである。以下の御言葉の通りである。ルカの福音書6章26です。皆の人に褒められるときはあなた方は我のものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。で、褒められるのは良くないですよ。終末の教理に関しても同じであり、耳に優しくクリスチャンの裁きや観難に合わないことを語る預言者や教師は皆に拍手喝采である。したがって終末のインチキ教理の特徴は皆に受ける、大衆受けする教理であることがわかる。以下の教理は今時代の廃教クリスチャンには大人気である。観難前中継研究説。クリスチャンや教会は観難に会わないというので、皆に大歓迎されている。ユダヤ人は週末に観難に会うという説。クリスチャンは観難、ユダヤ人が観難に会うから、クリスチャンは観難に会わないということで、自己中のね、そういうクリスチャンに大人気です。一瞬の契約とは中東の試練で平和従属であるという説。これも反キリストとなって大きな観難になるユダヤ人である。クリスチャンには害が及ばないということで、クリスチャンには大人気の説である。しかし残念ながら、上記はどれもこれも異性原者の教えであり、終末の空想話の類であり、真理からかけられた妄想であるということです。だから、異性原者を本物と思って使うときに、馬鹿を見ますし、また、とばっちりを受けます。で、やっぱりこのことは大事であります。 いくら自分の耳に聞こえが良くってあってですね、エネルギー損してしまったら何の意味もないんですね。だからそういう意味では、そういう時代に我々生きてるってことは、たびたび言いますけども、理解して見ていかなきゃいけません。そうないと自分の命は自分で守るべきだってですね。オレオレ詐欺だって、騙された人はやっぱり自己責任ですよね。国はこれを保証しろって言って騙された人はやっぱ保証しないですよね。自己責任ですね。やっぱりこれも、週末の日銀協力もやっぱり自己責任なんですよ。結局自分が自己主張な思いを持ってるんで、日銀予言者に引っかかったってことあるんですよ。それ巧妙にそういうところに引っかけてくるってことは見ていきたいと思います。20番、3年半の観念時代は試金石のように偽善クリスチャンを入れ受け、真の花嫁を選ぶために用いられる。それは半年半の交渉会を通して主に最後までついた弟子たちはほんの少し12人に過ぎなかったことからも推測できる。主の3年半の交渉会は3年半の観念時代の方である。イエスの交渉会の始めには多くの群衆が付き従っていたが、その人々は皆起きてくる試練や心の中で話され、最後まで主に従っていた弟子たちの数は少なかったのであるということですね。で、イエス様の福音書の始め見ればね、三重の水訓でもね、4000人とか5000人とかいっぱい人集まってますからね。でも、すごいカリスマ的な人気を持ってたんですよ。その通りで4000、5000人すごいしね。子供とかね、女を入れたら1万人以上ですね。すごいですね。武道館にね、集まりの人ぐらいですけども。でも、そういう人って最後まで残んなかった。そんなにね、1万人の人が支持されたら十字架かかんないんですけども、ずっとやっぱり、いろんな3年半の中でいろいろ、キリストの悪口を言われたり、カルト扱いされていく中で、跳ね去っていったんですよ。だから、我々もそうだというふうに思っててください。3年半の後に、正しく、観覧時代の後に、残る正しくキリストにつくクリスチャン、絶対少ないんですよ。3年半の交渉会でもそうですからね。だから、より受けられる人は絶対多いんですよ。それはよくよく覚えておいてください。今は大丈夫でも、これは何も風も吹いてないから、大丈夫でしょうけども、でもね、地震がない時に建てたからって大丈夫とは限らないですよ。でも、阪神大震災でもね、木造家屋とかあっという間に壊れてしまいましたけども、観念時代って地震に捉えられますけども、その時に残る家を今建てなければいけません。今建てなければ、観念時代の時にね、一からっていうわけにいかないんですね。で、21番、多くのクリスチャンは自己中心的に終末を考えるので何が起きるかを理解できない。多くのキリストは自分中心に、終末のことを考えるため、正しくこれらの御言葉を理解できない。しかし、神の視点に立てば理解できる。神の御心は未来永劫に今の冒涜の極みの人類や、サタンの働きを許すことではなく、逆に定まった時に集めるときに集めるべき人々を集め、冒涜や反逆に加担する人々に滅びを行うことであるということですね。であります。だから、視点が違うんです。我々クリスチャンは、クリスチャンは、世の中の人も自己中ですね。だから、自分の子供だけ考えてですね、自分の子供はちょっと仲間にされたとかですね、うちの子供にいい筋がないって言ってね、いろいろもう教師に文句言ったり、モンスターペアだったって増えてると聞きましたけども、自己主義の極みになってますけども、クリスチャンだってやっぱりこのトレンドに惑わされてますよ。だから、自分中心的に考えていくと、多数決で週末の教育を見ていくと、どうしたって神田前経験説に軍配が上がるんですよ。人気出てくるんですよ。また地獄はないっていう教育に軍配がありますよ。そしたらね、どんなに間違ったって大丈夫ですから、地獄がなければね。どんなに罪を犯しても15人ぐらい殺したって、やっぱり天国間違いないですからね、地獄なければ。でも、それって自己中に考えてるからそういう教育に入るんです。でも、しかし、神の視点で見るならば、正しく理解できるというふうに思います。やっぱり、天地、地球も、また、ノアの時代の人々も、やっぱり神が作られました。で、やっぱり、神は、神の判断基準があって、やっぱり、冒涜に歩んだノアの時代の人々によっては、もうその基準を超えちゃったらば、やっぱり、裁きを下すって、やっぱり神様は変わりのない判断基準なんです。神はそのようにして、地球を作られたし、または、ノアの前の人たちに対してもそれに望んでおられたわけであります。今も全く神様は変わらないんですよ。だけど、いやー、嫌だとかね、地球に未来にずっと住んでいたい、またはね、自分の家が建てたばっかりだから壊されちゃ困るっていう人は、それなりに距離に入ってますけど、でも、神の視点で正しく見て、自分中心的な距離ばっかりにこだわらないようにしないと、結局見る目が間違ってしまいます。 我々はもうね、そういうことは人の立場に立ちじゃないけど、神の立場って考えれば分かりますよ。こんな話を聞いたことあるんですね。あまり、芸能人の名前よく知らないんですけど、オセロ中島って人は最近有名なんだけど、知ってますか？誰も知らないですね。でもらったら誰も知らない。私もテレビ見てないの分かるんですけど、なんかその人が問題になっちゃってね、なんか霊能者になんか引きつけられちゃって、で、自分の家に霊能者を入れて、で、仕事の面でタレントらしいんですけども、どんな芸してるか見たことないんですけども。で、仕事に行かないと当然収入がなくなっちゃって、家賃払えなくなっちゃった。結構、豪華なマンション住んで、家賃が60万とかあるのか聞いたんですけどね。で、6ヶ月も何だか止めたから600万ぐらい家賃貯まっちゃった。で、大家さんが出てってくれって言ったんですね。で、その時に、借りた人と大家との意見は対立します。オセロ中島の方とかね、そういう人たちは、お金があったって自分たち住むとこ必要なんだから、出た方がいいですか、出ない方がいいですかって、出ない方がいいって言いますよね。で、家賃払わないぞって言い続けてるわけです。で、その人が何年でも住みますよね。でも、親には親の、やっぱり考えますよね。600万円もね、家賃払えば、ローンも払えなくなっちゃいますからね。やっぱり、適当なところでやっぱり出てってくださいって言って、結局出てったっていう。確か出てったというのがあります。いうふうに聞いてます。で、我々は、大家じゃありません。少なくとも地球に関しては。皆さん地球作りましたから作った覚えないですよね。犬小屋ぐらいは作ったかもしれないけど、地球作った。大家っていうと言い方ないんですけど、やっぱり神様作られたんですよ。やっぱり神様の考えあるんですよ。やっぱり神様の考えは、賢い花嫁は愚かな花嫁じゃないですけど、賢い花嫁とともに、を花嫁にしたい。愚か半面はやっぱりちょっとごめんこむりたい。または、ノア時代で言うならば、やっぱり冒頭の人たちとはやっぱり一緒に住んでいたくないと思ってるわけですよ。だから、で、今もノアの時代に再現するんですよ、なんで今。だから、やっぱり神が作られた地球なんで、神の作られたように滅んでいくって言ってるじゃん。やっぱりそれは、神様がそうなったらそうなんですよ。だから、やっぱり自己中心的な我々の思い込みだけで物が進んではないんで、神様はそれをされたらそうなんです。だからそういう視点で見ていくときに、すっきりといろいろ見えてきます。で、22番、この世はサタンの支配下にあり、いずれ滅ぼされる運命にある、この世の歩みを喜んでいた、世の人々、そして世につくクリスチャンも、神に逆らうこの世も、この世の舞台になった地球も太陽もいずれ皆滅びる日が来る。それは2000年前からペテロが予言していたことである。しかしあまりにもこの世について真理からかけ離れてしまったクリスチャンには、この言葉はもう受け入れられない。それはあたかも洪水前のアを預けた人々のようである。ペテロの手紙、第2の3章は次のようにでしょう。キリストの来人の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方は何事も想像の初めのかのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見ようとしています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなってもらって、当時の世界はその水により洪水に覆われておりました。しかし今の天と地は、無駄に言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不景気な者どもの裁きと滅びの日というまで保たれています。しかし世の終わりは聖書に書かれたように来るので、私たちはその日に備えるべきである。というように、この7節ですね。今の天と地は、同じ御言葉にあって火に焼かれるために取っておかれ。だから、表現ですけども、日本語の表現をそのまま取るならば、今の天と地って、今、天とはまあね、太陽かもしれないし、地は地球かもしれないけども、これは今は保存されてそのままに運行して問題なくなってるけども、で、それってもう、いずれ火に焼かれるようになってるって、そうとしか理解できませんね。そのために今、きちんとその保てるっていう感じですね。で、滅ぼされる日には、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保てるという。だから、結局不敬虔な者たちは、世の前に裁かれて、そのために世の前の裁きの日が来るんだということであります。繰り返していますけども。その日を神様は想定しており、そして、その日には、そういうことを一網打尽に不敬虔な夢しているなら、この世の人は言うに及ばず、クリスチャンであっても、そこに入ってしまうということが、非常に単純明快に聖書が語っていることなんですよ。ので、我々は、あざける者どもになってはいけません。今、ね、クリスチャンでも、全くそのことをこんなペイロンでは、ね、考えない人がいますけども、しかしこれは実際に起きることであるというふうに理解します。ので、一生懸命警告するわけですけども、どうぞその日は、 来ると思われますので、そういうような理解に立ってですね、で、不敬会も裁きは逆に神様はずっと正直思いますよ。どんどんどんどんどうでこもおかしくなってですね、こんなことをずっと神様は未来永劫許してるっておかしいですよね。道徳倫理はないんですよ。もう全くおかしくなってますよね。だから滅びる日に来るっていうのはある意味で成績は全く正しいんです。ただ遅いのかも、まあ今はまだ保たれるというところだって、いずれこの日は来ると思います。なので我々はしなきゃいけないことはただ繰り返しているんですけど、結論はやっぱりポテトの手紙の、もう一度言いますけども、太陽とか地球が滅びる日に関連して我々がいかに敬虔な歩みをしなければいけないということをペテロはたびたび繰り返しています。ので我々もクリスチャンに対しての警告なんですよ、これは。だから我々も間違ってもこういう滅びに入ってはいけないということが結論でありますので、どうぞ、そのあたりは素直に聞いてですね、必要な備えをやっていきたいと思います。じゃあ以上で終わりいたします。